姿勢に対する一般質問。一般質問は提出された議案にかかわらず、姿勢全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。3月定例会では、3月15日、16日の本会議で15人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問・答弁の概要です。掲載は質問順。地球温暖化防止のために地方行政として何をすべきか。綾瀬市政クラブ安藤妙子。問い。地球温暖化がもたらす環境への影響は今や待ったなしの状況である。その原因である二酸化炭素は一人一人の努力や様々な取り組みで排出量を削減できるとのことだが、足元からの行動として地方行政として何をすべきか。具体策として省エネルギーの推進を、事業として環境と経済の両立を図るエスコ事業や、太陽光発電補助事業、環境学習としても有効な学校における緑のカーテン事業を実施する考えは、また5回連続で参加している環境首都コンテストの結果を検証すべきでは。答え、温暖化防止の取り組みが先進国だけでなく、アジアやアフリカなどの都市でも行われている中、本市でも京都議定書に定める二酸化炭素の排出削減に貢献できる事業を展開していく。またエスコ事業や太陽光発電は市役所で実施できるか調査するとともに、市民や事業者にアピールし、導入の促進に努める。緑のカーテン事業は管理面から学校での実施は難しいと考える。また、環境首都コンテストは、5回の参加で把握した各市の先進事例を生かすよう、各部署にフィードバックする。他に子どもたちの放課後を健全かつ安心にしていくために、フィルムコミッション対応の窓口を設置してはご質問。財源不足を補填するため、私有財産を有効活用しては、綾瀬市政クラブ増田純一郎。問い、市は今後不足する財源を補填するため、私有財産の有効活用を考える必要がある。例えば、タウンセンター内の保留地や私有地を売却し、購入する市外の人や、市内建設業者に建築依頼した転居者に優遇措置を設けることで、私有地の有効活用だけでなく、人口増加や産業振興も図れると思う。さらに、民地に隣接する狭い未利用私有地を隣接地権者に売却する考えはどうか。また、議会棟南側広場の有料貸し出しや、利用者街の駐車で満車状態にある風車公園等駐車場の有料化はどうか。また、バスや共用車への広告掲載が始められたが、その活用状況はどうか。答え、私有財産には行政財産と普通財産があり、法令に基づき適正に管理運用等をしている。市では昨年1月に、未利用私有地利用計画を策定し、貸し付けや売り払いなどで財源確保に努めている。また、提案の優遇措置では、現行の住宅資金の利子補給等以外は考えてない。なお、保留地は普通財産とは異なる用地で、区画整理事業用の資金となる。広場は行政財産という趣旨から、営利目的の貸し出しは難しく、駐車場の有料化も現段階では考えていない。有料広告はコミュニティバスをはじめ、今年から玄関マットや車両にも募集し、現在応募者の書類審査中である。さらなる経済の活性化に向け、新たな工業用地の確保を。綾瀬市政クラブ青柳誠。問い、本市は都心に近いなどの地理的要素から空き工場について問い合わせがあるように、 現在も工業用地の需要がある。このような中、さらなる経済の活性化には、新たな工業系産業用地が不可欠であり、インター設置後は、東名へのアクセスが良く、農用地や市街化調整区域が広がる落合地区の行政境付近や、吉岡東地区が適当と考える。施政方針では工業系土地利用の拡大が、また、綾瀬プラン21では、先進的工業、研究開発事業の誘致が示されているが、新たな雇用を生み、地域振興につながる企業誘致の考え方は。答え、地域経済の活性化や安定的な財源確保、雇用面から優良企業の誘致が必要だが、市内に空き工場用地はない。このため、新たな用地の確保が先決の課題であり、現在関係各課とその手法を検討している。また、平成22年に工業マスタープランを策定する予定であり、その過程の中で具体的な課題の把握や手法の研究を実施したい。なお、提案の落合地区は都市マスタープランで新産業拠点に位置づけており、来年度は地権者等の意見を聞きながら土地利用の構想案をまとめたい。他に市民の健康づくりについて、仮称稲荷山運動公園についてを質問。新時代綾瀬プラン21、前期基本計画の進捗は？公明党矢部豊子。問い、地方分権の時代を迎え、その地域の将来は、それぞれの地域の人々が構想する時代となり、着実な政策が大事である。本市は、タウンセンター計画などの推進により、成熟した都市に向け着実に歩んでいるが、まちづくりには明確な将来ビジョンが必要不可欠である。新時代綾瀬プラン21の基本構想、前期基本計画は、綾瀬の将来都市像に向けてのまちづくり構想で、前期基本計画の期間もあと4年であるが、その進捗状況はどうか。また、市長は9つの政策の実現を目指しているが、就任2年半余が経過した中で、その手応えはどうか。答え、新時代綾瀬プラン21は、本市の将来都市像を緑と文化が香るふれあいの町綾瀬と定め、施策の展開を図ってきた。今後も市民共同を基本に市民本位の町づくりを進めていく。その指針となる前期基本計画は、平成19年度から4年間の実施計画を作成した。その中で、将来都市像を実現するための5項目を重点方針として定め、着実に計画を推進していく。また、公約である9つの政策は、市の方針と位置づけて取り組んでおり、2年目でおよそ6割を実施、着手することができた。残り4割は早期実現に向けて、より一層の努力をしていく。ここに市の鳥カワセミのイラストがあります。早川城山地区の豚舎の移転や抜本的な環境対策を。綾瀬市政クラブ、内藤豊。問い。早川城山地区住民から隣接する豚舎の関係で、平成16年と今回の2回要望書が出されている。丸見えの豚舎とあの周期では地域住民の日常の生活が大変とは思うが、反面、養豚は本市に欠かせないものであり、何十年とそこで営んできたものである。畜産農家と周辺住民の間で紛争が心配される中、付近に医療機関も開業してきており、環境面からもどうかと思う。周期対策をするにも、農地の真ん中などに移転するにも、経営者個人では無理があり、行政の力が必要と思うが、移転等の考えや抜本的な環境対策を講じる考えは？答え、移転については、早川城山地区の豚舎を含む市内養豚農家数戸が厚木基地南側国有地への 移転計画を進めてきたが、予定地の一部に相続税納税猶予設定等の問題や、移転先周辺住民への周期対策等から早期実現が難しい状況となっており、市内に候補地があればぜひ紹介願いたい。また、当該畜産農家は現在も継続して、畜舎内外の消臭、消毒の励行、消臭剤混入餌等により、周期対策を講じているが、さらに関係機関と協議、検討してきたオゾン水の設備を試験導入し、周期対策を図っていく。他に、寮生小学校の通学路について、491号線の道路整備についてを質問。この紙面中ほどに、写真が掲載されています。第17回綾瀬市書道協会展が、7階市民展示ホールで開催されました。訪れた市民が、珠玉の55作品を熱心に鑑賞していました。のコメントで、数人の人が作品を見ています。